頑張るママの心のビタミン、ママサプリ。皆さんこんにちは、ママサプリの時間です。この番組は上海から世界へ、聞くだけでママが笑顔になるママサプリをお届けしてます。今日も、子育て一段落した者同士の子育て談義でお届けしていきたいと思いますが、由美子さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。由美子さん、簡単な自己紹介から簡単にお願いします。はい、
上海歴3年目です。はい、はい、21歳の息子と、17歳、現地校国際部に通う娘、同じく現地校国際部に通う14歳の娘、あと主人の家族構成です。
はい、で今救命救急みたいな看護師さんされてるので、いろんな国にね、転勤で行きながら、その土地その土地で活動してらっしゃって、はい、上海セーバー、
SAVER ね。
はいはい、
ちょっと略があるので、これブログで見ていただければ何の略か分かると思うんですけども。
あ、そうなんですね。そのブログにいろんなお知らせ、講義、講習とかもありますので、救命救急講習なんかもされているので、また皆さんご覧いただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして、私の上海で子育てコーチング、今日の足跡も合わせてご覧くださいということで、はい、先週までもね、長男さんは高校一人で残りたい、日本の高校に一人暮らしで残りました。その後、長女次女を連れて香港に移動されました。でその時にインターナショナルスクール入ったんだけれども、その後また上海にいきなりですよね、いつもいきなり転勤になって、3週間前とかに、子供たちにお知らせして、まあ、みんなすごい大変な状況で上海やってきたんですけど、で今は、受け入れ先がなくて、ちょっとビザの関係で受け入れ先がなく、友達に紹介していただいた現地校の国際部に長女さんと次女さん入れてて、しかもね、2人で入れれたらね、力強かった、心強かったんですが、どうもそうもいかず、違う学校に行くっていう、まあそこまでの流れはね、私たちも胸を痛めて聞いておりましたが、今ねすごい、私この前うちの家でパーティーをした時に、由美子ちゃんいなかったんだけどね。
あ、いなかった。
はい、日本に
帰ってた、
お母さん自由だから帰ってて、長女さんと次女さんだけがうちに来てくれたんです、遊びに。その時にね、次女さんがね、とってもその学校に馴染めず、すごい苦労されたっていうお話聞いてたんですが、もう全然今すごいそんなことをね、みじんも感じさせないほど楽しんでて、学園生活を。で、まあ長女ちゃんはね、もともと本当にもう本当明るくて、もう絶対大物になるようなタイプなんですけど、
分かんないけどね、
次女ちゃんが遅れてきたんですよ、9時ぐらいに。
あ、そう、学校の行事があったから、
で私たちすごい心配してて、女の子だし、一人で来るのってみんな言ってたわけ、ね、いやでも来ると思うんだけどな、なんて言ってたら9時ぐらいに来て、で何してたの、遅かったじゃんって言ったら、あ、マクベス見てましたって言ったわけ。
あ、
シェイクスピアの、
そうそうそう、
マクベスってみんなでなってかっこいいってなったんだけどでもなんかとにかく2人が自立をしていて、長女ちゃんは、NASA に興味がある、でもう将来私大物になるので、ニュースに出ますから、おばちゃんたち見ててね
そんなこと言
って言うのねで私は NASA に興味があって、今はそっちの方向で頑張っていく、次女はシェイクスピアのマクベスを友達と見てました、もううちのバカ息子に聞かせたいと思って、
いや
聞いたって言ったらゲームしてましたけど、ずっとゲームして聞いてねって感じでね、ま
あ、それぐらいがね、
本当にね、なんだろうな、大人になった、なんか苦労はされたと思うんだけど、現地校の国際部、どうですか、メリットデメリット。
メリットデメリット、 ていうのかな、メリットは、うん、まああのね、インターンも一緒だと思うんだけども、うん、まあ、いろんな国とかいろんな環境で育ってる子と一緒に過ごせる、はい、で自分の価値観は本当になんていうの、たくさんある中の一つなんだなってことは気づいてると思う、うんうんうん、それは本当に、
うん
ね、日本ではなかなか、
日本ってなんだろうな、うん、違うことを排除されるけど、うん、インターって違って当たり前じゃない、
うん
うんうん、そこ大きな違いがありますよね、うん、かそこで違うことでいじめられたりはしな
しない、
うん、でしょ、うん、日本って違うことでいじめられちゃうから、うん、どうなんだろうなと思いますけどね、うん、
で中国人のお友達が、ね、うん、ほとんど中国人のお友達なので、なんていうのかな、最初はね上海に来るときにその日本人だしね何か嫌なこと言われるんじゃないかとか思ってたんだけど もう全然そんなことはなくって、日本にね行ってみたいのとか、行ったことあってここ知ってるとか、
うん、
もう本当なんていうの、みんなこう日本が好きな人が多く、子が多くって、うん、
どこも国際部だからね、
まあそうね、うんうんうん、あの海外に出たいと思ってる子ばっかりなので、まあそういう意味では、うんうん、あの自分たちの国を受け入れてくれてるっていう中で、あの
よかったね、
よかったなっていうことが一つ、あと勉強はあのなんていうのかな、まあ、お姉ちゃんはアメリカのカリキュラムなので、うん、アメリカのカリキュラムで、で妹はイギリスのカリキュラムでなんですけど、求めてるものがねそれぞれ国で違うんだなっていうことが私も分かるし、子どもたちも分かるし、あとはね、成績が明確に出てくる、長女は、毎週出てきてる、毎週とかほぼ毎日先生が何かテストがあったらあなたの点数は今何点ですって毎日アップしてくれてて、
すごいね、
うんうん、下の妹の方は、うん、2週間に1回成績が出てくる、
出るっていうのは何で出るんですか、紙面、
紙面でっていうかね、パソコン上に
全部パソコンだよね、
出てて、妹も多分パソコンはあるんだと思うんだけど、それを
このパソコンだった、
そうだ、パソコン上にデータ上にあるんだと思うんだけど
すごい
古い、もう全然そういうこと得意じゃないので、書いて持ってきて、今こういう成績だっていうことが、頑張ればだからすぐ伸びるのが分かるし、ちょっと頑張らなかったら成績が下がるっていうのを、うん、すぐ分かるような環境で、
でもやっぱり日本ってその辺分かりにくいんだけど、全然今って、期末テストとかの成績も順位出ないんだよね。あれってなんか どこからそうなっちゃったんだろうって感じですよね、うん、だから塾行ってると、うん、塾はほら毎週テストがあって、うん、総入れ替え順位別に座ったりするんだよね。なんか日教区化してるっていうか、学校がやっぱりそこができてない分、
うん、
まあ、どっちがいいのかどっちが悪いのかですけど、うん、なんかそうなっちゃってますよね日本はね、
うん、
でも分かりやすくていいですね、
うん、だから頑張ればそれだけ成績が伸びるとか、うん、
分かりやすいよね、
分かりやすいかな、
どっちがどうとかありますか、アメリカイギリス、うん、なんか違いって、
イギリスはイギリスの歴史とかを勉強するので、うん、イギリスから見た歴史だったり、
あ、やっぱりね、うん、
でね、すごく面白かったのは、うん、去年だから最初の学年かな、産業革命を長々とすごく深くやるのね、うん、面白いな、
なるほど、日本だったらさらっとだもんね、
う
ん
う
ん、
まあそうね、だからまあそれはイギリスのカリキュラムだからだと思うんですけども、あ、こうやって勉強するんだなって、
ね、あとなんか、うん、なんだっけ言ってたじゃない、ゆみちゃんが、英語かなんかの授業で、うん、英語じゃないな、なんか、うん、考えさせる、一文だけあってその後は書いてなくてとかあるっていう話してくれたの覚えてない
か、
想像させる、
想像はさせるし、うんうん、考えさせられるよね、
うんうん、日本だとなんかそれはないんだけど、うん、みたいな話をしてくれたよ、
だからそういうことばっかり毎日が
ね、
う
ん、いいな、
想像したり考えたり、だから宿題も時間がかかるかなと思います、
一つをやっぱり掘り下げて、うん、自分の言葉で言えるようにしていく、
うんうん、でも中国人だし中国的なカリキュラムもちょっとあって、どっちかときちんとお勉強する部分もあるので、だからインターのいいところと多分
中国の
いいところが混ざってるなとは思います、
うん、 その取得できる資格っていうか、うん、いろいろあるじゃないですか、 IB だとか、うんうんうん、SAT とか、うんうん、アメリカは SAT、
ね、アメリカは、アメリカのカリキュラムはだから SAT はいわゆる教育、日本でいうと先端試験みたいなのか、これが SAT と ACT というのがまあ今主流なんだと思うんだけども、ACT、アメリカだと、うん、なのでこれはもう個別に受ける、
うんうんうんうん、
カリキュラムもアメリカのカリキュラムが別にあって、あ、そうかそうかそうか、大学を受けるために
個別に受ける資格みたいな、
資格っていうかそのそう、ね、あの評価してもらえるための試験。
イギリスは、
イギリスはうちの子供たち、あのうちの子が通ってるのはもうだから結局 IB を取ることになると思うんだけども、
IB になるんだ、うんうん、今ね日本でも IB が200校に、うん、言ってるだけだよ、うん、政府がね、200校導入するって言ってるんですよ、高校ね。全然進まないし、あの、まあ、IB のいいところってさっき言ってたあのプレゼンテーションしたり一つ掘り下げたり、あの日本ってどっちかというと知識偏重っていうか、うん、あの知識があるだけで使えない、うんうん、短期記憶で覚えてはいるんだけど、うん、幅広い知識なんだけど使えないから、それをこう使える学問にしていこうっていうものじゃないですか、うん、それを教えれる先生がいないんですよね。
でも私はまだ IB まで、うん、あのおね、あの下の子まだ、グレード9なので10と、うん、あ11以降なので、あのまだそこまで行ってないんだけども、うん、IB をやったママたちに聞くと教える方も大変だと思う。
だよね、
うん、でそのなんでそれやっぱり難しいし、大学で教えるようなことも教えるわけだし、だからその教えれる人を育てるのも多分
そうみたいですよ、
大変だと思う。
だから引き抜き引き抜きなんですって、私のちょっと教師のお友達に聞いたら、だから転々としてると IB 教えれる人はよりお金のいい私立に引き抜かれる。あ、それでやっぱり立命館あたりがむちゃくちゃ引き抜いてて、あの偏ってる、うん、すごく、だからうん、でなんか広まってないかなってお話しされてましたけどね、うん、だからね、で英語でオールイングリッシュっていうのも日本人はちょっと無理なので、うん、なんか日本語で IB を教えたりしてるんですね。
それ
もなんかね意味が分かんない。 IB ってね、その国際的にどこの大学でもね、うんうん、世界中行けるっていう、うん、資格なのに日本語で教えてどうなのかなとか、まあ、今日本もね教育大改革で本当にあの苦しいところですけども、うん、そうか、じゃあ IB とお姉ちゃんはアメリカの大学
を目指して今ね、うんうん、あのアプライしている最中です。
今本当アプライですよね。
アプライしている最中ですね。
高3だもん。
高3、
ね、
うん、やる。
どうですか、なんか先は見えてきましたか。
先見えてきたっていうか、まだ始まったばっかりで、はい、あのそのシステムさえ私たちは何も分かってなかったので、うん、というかこの夏に本当は日本に帰国する予定だったんですね、
はい、そうでしたね。
なので日本に帰ってどうするかってことは準備してたけども、うんうんうん、そのアメリカの大学を受けるっていう準備とか覚悟とかがやっぱりなんていうの、なかなかできてなかったのがちょっといろんな状況が変わって急遽変わっ、あのアメリカの大学に行こうってことに今なって、
大体、うん、でも出願は、うん、あれですよね、データベースで、
うん、データベースで
出願できて、うん、受けるの
も、たくさん受けられる。
あの別にその試験みたいに日本みたいにこう行かなきゃいけないってことはないわけですもんね、うん、アプライできるんですよね、
こちらからあの資料を送って、うん、資料っていうのは、学校の成績だったりとか、
はい、
学校でどんな活動をしてたかとか、うん、あとは、うん、あの先生からの推薦状とか、あとさっきお話が出た SAT の結果とか、うん、とか TOEFL の成績とかね、こういうのが、送られて、それで大学があの学生を選ぶ。
なるほどね、
っていうシステム、アメリカはね、
うんうんうんうん、どうなんだろう、入りやすいの感じですか。入りやすくて出にくいとはね、
あ、大学自体は、うん、でも入るのもとっても難しいと思います。でも、うん、本当ごめんね、いくつかごめんなさい、あやふやなんですけど、多分3000近く大学があって、その中から行きたい大学を選ぶ、絞るのも大変
だよ ね。でもこの前台湾とかも、
あ、台湾 SAT を受けに、
あ、 SAT を受けに
台湾に行ってきたの。
SAT は台湾じゃないと受けれないの？
中国国内ではインターナショナルスクールに通っ ている子は多分受けられると思うんだけども、うん、うちみたいな現地校国際部っていうのは、うん、多分認定されてないのかしら、ちょっとこのあたりもすみませんはっきりしないんですけども、まあ、
なんか何かと大変だ、ね、ま
あ、なのでうちは SAT とかを受けるためには、他の国に出て中国国外に出て受けてます。
なるほど、すごいワールドワイドな感じだね。でもいいとこ決まるといいですね。
まあ行きたいところっていうか、まあね、どこに行きたいかもまだうちの娘はバックなんていうのここの大学って決めてるわけではなくって、あの少人数っていうか小規模な大学で自分がやりたい専攻があり、まあ、ある程度都会で、
そうね、とか3000の中から選ぶ、
でもすごい難しい、うん、
でもあの子しっかりしてるから自分で多分いろいろ開拓して選んであ
、まあ、自分で選んで今一応絞ってるとこです、
ね、いや本当素晴らしい。でも今ね日本も2020年からそういう風に大学入試が変わろうとしているので、あの、まあ、そういう流れになってくるし、自分が何ができるか何がやりたいかもう偏差値教育終わってますのでね、
あ、それで現地校にいて何が良かったかってさっき話があって、はいはいはい、娘はグレード10中3でこちらの学校に入ったんですね、うん、その上海の現地校に、うん、で入ってすぐに大学アメリカの大学が学校大学説明会に来てたんです。でそういう説明会がもう定期的にあるんですけど、そこで、まあ、とりあえず最初に行ってみて、あのどうしようどこの大学に行こうって思ったら、友達はもうみんなどこの大学の何に興味があるかってもうちゃんと決まってて、もう中国人同じだから10あの時5、6歳だと思うんですけども、決めてて、私はこういう方向に心理学を勉強したいから今回の説明会にはここの心理学が一番いいからここで説明を聞くとかね、みんなもう明確なんですね。それが一番驚いたことかな。建築校に入れてみんなすごい目的を持って勉強してる。
そっか、その辺がちょっとやっぱりね今から日本もそうなって行く方向で動いてるので、うん、あのそういうね観点持って、まだちっちゃいお母さん方いっぱい聞いてますけど子育てしていただけたらな、ね、なんかちょっとヒントになれば幸いです。じゃあ今日はこの辺で、終わりにしたいと思いますが、また次週も引き続き由美子さんにご登場いただく予定ですのでお楽しみにお待ちください。それでは今日はこの辺でありがとうございました、はい、ありがとうございました。さよなら。